マーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、日経平均ですが 1% の下落から始まっています、うん、月曜日です、ま
あ、だいぶ皆さん慣れてきましたね。
そうですね、あの
1%400 円という世界にね、はい、うん、でただその暗いっていうか、なんか嬉しくないニュースばっかりですよね。そのイスラエルとイランのまあ話を筆頭に、
はい、
であとまあ、あのアメリカの方では岸田さんが今言っててなんかこう盛り上がってるみたいなんですけれども、なんかいまいちピンとこないですね、こちらの方ではね。まあ、そんなこんなで日経平均、久しぶりの3万9000割れだったんですけども、難しいですね。難しいけれども、うん、難しい局面だからこそ、バシッと切らなきゃいけないですよね。
お、それは今日何か伺えるんじゃないのかなと期待が高まりますが鈴木さん。
あの、まあ、調整今3週間、3月最終週から調整に入って今3週間が先週終わったところで、
はい、
やっぱりもうちょっとでしょうね。通常大きく上昇した後ですから、もう少しかかるかなというところなんでしょうね。
4月も半ば、ちょっとゴールデンウィークまでを見据えた上でここからどんな風にしていったらいいのかお話伺いたいと思います。
はい、かしこまりました。
それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
まだ動いちゃダメですね。
あ、そうですか。
結論的には、
はい、
と思います。どうしても今週少しでもポジション取ろうかな、まあ、今週の展望を考えならばやっぱりあの売り優先といいますかね、売りから入る形が望ましいかなと思います。というのは先ほど鈴木さんもちらっとおっしゃってましたけども、日経平均株価の高値って3月22日なんですよ、うんうん、覚えやすい数字ですよ。4万トンで888888円なんですけどね、はい、でそこから3週間の下落で、だから今回のイランとイスラエルの衝突以前から実はじわじわと下がっていたんですよ、
ええ、
4万トンで888からですから 3% ぐらい下がったんですかね、これでね。まあ 5% ぐらいまで下がってくるとみんなちょっとヒヤッとするとこだと思うんですが、そこまではあともう少しです。まあそれと直近の安値っていうのはザラバで38,200円ぐらい、引かれて38,600円ぐらいだったと思うんですけども、そこはまだサポートされていますよね。一方これ、大体タイミング一緒でアメリカ株の方も3月の28日が高値なんですね、
はい、
3月の28日 SP500 が高値で、そこから先週の金曜日で 2.5% ぐらい下がっていて、わずか 2.5% なんですけども、一応、下落モードの中で、今回のこの地政学ショックを迎えたということなんですね。
はい、
ですから、地政学ショックで下げてるように、まあ、報道して、地政学ショックが起きた時の対応策を、おそらく専門家とかデータを見てる人は説明すると思うんですけども、あれは役に立たないですよ。
あ、そうですか。
地政学上のリスクっていうのは、10回あったら10回ともタイプが違いますし、その後の展開が分かってるなら喋っていいですけども、分かんないのに喋って、はい、もしょうがないと思うんですよ。そうじゃなくて地政学上のリスクっていうのは単なるここ数時間のきっかけに過ぎませんから、3月22日からの日本株の下げと、
はい、
3月28日からのアメリカの株の下げっていうのは一体何がそもそもの本質なのかっていうのを考えなきゃいけないと思うんですよね。で、これそもそもの本質は何かというと、やっぱり突き詰めると長期金利の上昇だと思います、
はい、
長期金利の上昇は昨年の12月27日 3.79% がボトムなんですけど、なんですが、そこから上昇すること、先週まで約 0.8% も上昇してるんですね。で、金利の上昇っていうのは10ベース20ベース上がったとってみんな大騒ぎ、そんなに大騒ぎすることはないんですけども、50ベース上がったぐらいからやっぱりおやおやってなってですね、大丈夫かなこれって動き出しちゃうんですね、
はい、
で、そのまあ反応が3月の最後の週になってですね、これが全体をですねこう押し下げるモードに入って 動かして、で、そのモードに入ったところに地政学上のリスクがポンと出たという感じなんですね。で、この間、金利の上昇の局面もそうなんですけども、やっぱり違和感のあるのが、まあ、金の動きとか、ね、まあ、金の動きも、まあ、こうやって地政学上のリスクが噴出すると、ほら、金はマーケット織り込んでたというふうに見方をする人もいるんですけども、でもまあ、金と株が一緒に動いている。で、金利が上昇しているのに金が上昇しているって、これやっぱり世の中ちょっと、金融市場はバランスを崩している状態なんですよね。バランスを崩している状態ですから、はい、一旦これほどいて、いろんなポジションがほどかれて、無理やりですね、その最後の最後で無理やり強気になって買った人たちがいっぱいいると思うんですね。株にしても、あるいは信用リスクなんかもそうですけどね。まあ、これが一回ほどかれないと、次の展開が始まらないと思うんですね。で、一回ほどいたかどうかの目安っていうのは、やっぱり 10% ぐらいの調整になるかどうか。あとは、ボラティリティ、ビックスですね。これが、まあ今17まで上がってきましたけど、まずは20超えてくる展開でしょうね。で、これを見ながら日本株の、安くなったところを拾っていく、バイオンディップスという作業を始めるんだと思います。日本株がじゃあアメリカと同じように 10% 下がるかって言うと、これはないと思うんですね。日本株にはまだバリエーションというですね、強みがあるし、で、それから何よりもアメリカがインフレと戦っているのに対して日本はインフレになろうとしている国ですから、金融政策全然違いますからね、おそらく10は下がらないと思うんですが、それでも 5% は下がると思うので、私は前回の38,600円ぐらいでしたかね、大引けで。ザラバで38,200円ぐらいでしたかね。あそこまで行くと思います。
ああ、そうですか。まだちょっと、うん、じゃあここから
まだ下げられないと思うんですね。うん、まあ今日朝からもううんと下がって始まってたら、大丈夫かなっていう感じで、ここからおしめ買いかなと思うんですけど、まだ下げ足りないと思う。ほどき足りないと思うので、もう少し動いてからかなと思います。うん、折しもですね、アメリカで、JP モルガンを皮切りにですね、決算が発表になってきて、日本は来週ぐらいからなんですかね、始まると思うんですが、まあこちらを見ながら、二つ見るところがあると思うんですね。二つ見るところがあるというのは、はい、通常通りの決算が、まあコンセンサス通り、コンセンサス以上か、で、今期の予想どうなるかって、ここまあみんな見やすいんですけども、株式市場でやっぱり今、話題になってるのが、50% という数字だと思うんですよ。50% っていうのは株主還元 50% というのを、相次いでみんな、幾度に、はい、三井不動にしろ、伊藤忠にしてもそうだったかな。おそらくまあ、総合商社みんなそうでしょうね。バフェットさんと関係あるとこみんなそうだと思うし、トヨタなんかももう前からそう、取り入れてましたかね。その 50% 以上還元するよということが、言わない会社はダメでしょうね。ダメというか、うん、ダメだから下がるという意味じゃないんですけども、はい、ちょっと時流に乗れないんじゃないですかね。こんな決算になるんでしょうかね。だから、そういう意味じゃ、投資家の目は、去年の今頃よりもうんと厳しくなると思った方がいいですね。
ああ、そうですか。
去年の今頃は、さあ何かやってくれるぜと。さあ株主還元してくれるぜと。さあ PBR 上がるぜと。さあデフレからの脱却だっつって。まあ、私なんか気の早いもんで、一昨年からは、さあ行くぞみたいな感じで言ってましたけど。はい、だから今年の決算、この本決算の後は、過去2年間でいうと一番厳しい目が向けられると思います。先ほど言った 50% ルールみたいなもんですね。50% マニフェストみたいなもんですからね。それに達成しないところとかだいぶ難しいと思います。まあ、その流れの中ですから、やっぱりグロース系のものはやっぱり厳しいですね。こちらも一回アンワインドして、また出直す形になるんでしょうね。まあ、見切りつける必要はないと思うんですけれども、今回の決算で、単純な反発局面が今までのようにデフレ時代のように、デフレ時代の成功した方程式っていうのはもう役に立たなくなってますから、やっぱりこの2年間の方程式、で戦っていかなきゃいけないというのと、さらにこの方程式もまた毎年毎年ですね、バージョンアップしていきますから、今年バージョンアップされるのはこの 50% というところじゃないかと思いますね。とりあえず短期的なトレードをする人は今週もやはりまだ売りから入っていくです感じでしょうかね。で、中長期のポートフォリオを構築する過程にある、今年から作り始めてるんですよっていう人は、下がったところを 小幅でなくて、まあ、やっぱり個別銘柄で1割2割でしょうけどね、インデックスで見ると5%以上でしょうけどね、このあたりのところで拾っていくという作業に入っていく、ゴールデンウィークにかけてそういう仕事が続くのじゃないかなと思います。一気にやんない方がいいと思います、ね、
ああそうですか。 5% 下げるところまでとなりますと、まあ、結構時間もかかりそうだなという気もするんですが、
いや下がるときは早いですよ。上がるときは遅い。この間まで日本株は上がるときすごいスピードだったんで、あれと、まあ、同じイメージになっちゃう感じなんですけどもね、はい、まあ、5% っていうのもこれおそらくアメリカが主導するパターンだと思いますので、アメリカを見ながらやっていっていいんじゃないでしょうかね。打足になるかもしれませんが、まあ、JP モルガンから始まったというふうな、さっきの切り口でアメリカ株の現状を言いましたけども、はい、JP モルガンは決算良かったですから株下がってますけど、 JP モルガン株は買っていいと思いますけどね。私は
そうなんですね。
コンセンサスが高すぎるだけのことなんで、
はい、
で、あとアメリカ株で注意しなきゃいけないのは、アナライズの、動画でも出しましたけども、延滞率ですね。デリンクエンシーってやつですね。クレジットカードで払えなくなってる人がすごく増えてて、あれは金曜日のことだったんですけども、金曜日に動画で説明しましたでしょ。結構長くやったと思うんですけど。気になってまた土日も作業したんですよ。
はい。
そしたらですね、一つ分かったのは、通常払いとリボ払いって二つあるじゃないですか。通常払いの残高全然増えてないです。
ほう。それはどういうことを意味してるでしょうか。
みんなリボ払いに行ってます。
はあ。後にということですね。
どんどんやっぱり危険度が高まってますね。リボ払いの残高だけが増えてるっていうのが今のアメリカですね。以上です。こちらからは。
わかりました。鈴木さんいかがでしょうか。
まあそうですね。決算発表は、ちょうど小売企業の、まあ、小売ばかりじゃないんですが、2月、8月決算企業が、ほぼ一巡。まあ、今日が、まあ、ちらほら残ってるようなところですけど、で、本決算を出してきた企業が新しい年度に入ってきましたので、中期経営計画をやっぱり各社みんな出してきてるんですよね。やっぱりそれが、かなりいつになくというか、いつも以上に相当気合の入ってるっていうか、まあ、コロナの3年間を経て、で、経済再開の1年を経て、で、新しい、ニューノーマルが完全に定着したっていう前提で、もう、世の中の、変化に、企業を捉えていこうという動きが、もう、すごく意欲的に出てきてますよね。で、そういう企業っていうのが、全体の5割あるかないか。やっぱり相変わらずコロナの3年間でも、まだ迷い、道に迷っている企業というのが5割ぐらいあるという状況が、まあ、今回の決算だというふうに思いますね。だから、相当ここから銘柄の格差、同一業種の中の銘柄格差というのは相当これがついていくんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。先ほど岡崎さんが株主還元 50% というふうにおっしゃってましたけれども、その 50% できる会社、できない会社といったところでも、一つこう、格差といいますか。
ありますよね。
差が生まれていきそうですよね。
借入金を取り入れていくっていうふうに表明しているところもありますし、相変わらず無借金で続けていくんだっていうふうに言っているところもありますし、まあ、まあ、各社各用で、まあ、それぞれに、まあ、道を選んでいるというところですよね。
どっちの道選んでもいいんですけども、儲けてくれりゃいいんですよ。
株主としては。
だから、かたくなに借りませんなんていうのは、これはまた古い話で、そっちじゃないと思うんですよね。だからそこ評価してもしょうがない時代になったと思いますね。
それからもう一つ気になるのがドル円相場です。今日は153円60銭まもなく70銭
危ないですね。本当はこれ、まあこれ有事のドル買いっていうことなんでしょうけども、例えばこの後イスラエルが何も報復措置を取らなかったら円は買われなきゃいけないんですけども、報復の報復措置を取らなくても153円台を維持する、あるいは154円の方向に行くというのであれば、これは介入せない感じですよね。このあたりのところは市場に分かりやすく何を見てるんだっていうのを伝える、それもメッセージ大事だと思うんです。金曜日アメリカの株が下がってアメリカの長期に下がったので、はい、金融市場からのメッセージは円高方向に、リスクオフの円買いっていう形だったんですけども、為替市場の方は、有事のドル買いっていうふうに反応してるんですね。でも有事のドル買いであるならば、有事が、緩和されたのならばドルは売られなきゃいけないんですけれども、その方に動かなければ、これは介入のタイミングだと思います。イスラエルの動向を見ながら、介入のスイッチが押されるんじゃないかなと思います、ね、
タイミングはいつ来るんだろう
という、まあ、岸田さんが帰ってからだと思います、
はい、
パーティーやってる最中でですね、水を差すようなことしちゃいけませんから、国家の、トップが、今向こうにやってますから、トップが帰ってからの仕事になると思います。
はい、それでは今日の動き見てみましょう。 東京ですけれども 39,114円19銭というところで午前の取引を終えています。409円安です。株365はいかがでしょうか。
これだけの事件がある中で、落ち着いていますね。寄り付きが 39,195 円からスタートして、その後一瞬842円まで落ちるんですが、その後211円まで戻ってですね、現在は120円ですね。 39,000 円を挟んでの落ち着いた小動きが続いている、そういう4月15日のマーケットです。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは5月の18日と土曜日、東京で開催、マーケットディーパーリアルセミナー in 東京。そしてもう一つは6月8日土曜日、名古屋で開催、岡崎亮介の投資戦略セミナー in 名古屋です。共に12時30分開場、1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋ひろ子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さんお二人によるクリック株365の魅力と活用法。そして岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせてたっぷりとわかりやすく解説します。さあ岡崎さん、5月18日は東京、そして6月8日名古屋、続きますね。
恥ずかしい話なんですけど、やっと分かってきたとか、だんだん分かってきたというのが
何がですか。
その今アメリカ経済はどうやって動いているのか、はい、何がリスクなのかっていうのがだんだん分かってきたというか、やっと分かってきたって感じなんですね。
ほうほうほう。
やっぱり、まあ、金曜日も話しましたけども、移民の金曜日というか土曜日の動画ですよね、はい、移民の人たちのパワー、まあ、ただ低賃金で低生産性で低付加価値という人たち、で一方、まあこれ、一方はネイティブアメリカンの人、ネイティブボーンか、米国生まれの人たちとの格差の問題があって、で金利が上昇してるけども、まあ、インフレに負けなきゃいけない、負けちゃいけないので、もう目いっぱい働いてる人たちがあって、で逆にこれが脆くなっていって、その脆さを測る度合いっていうのが、クレジットカードとかの延滞率という、今回はここに注目なんだなっていうのが分かります。ただこの延滞率っていうのはね、3ヶ月にいっぱい1回しか発表されないので、
はい、
まあ、それに代わる今こう足元でどんなふうにアメリカの個人消費がどうなってるのか、これ FOMC の議事要旨にも書かれてましたけども、こうやっぱ個人消費にリスクシナリオがあるということは分かったので、このあたりのところを重点的にですね、
はい、
ここまで分かりましたっていう感じでお伝えしていこうかなと、5月にはまとまったものが見せられるんじゃないかと思います。
はい、それぞれ入場は無料です。定員は東京が70名、名古屋が80名です。応募多数の場合は抽選となります。なお今回のセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。では会場です。東京の会場は新橋駅が便利です。 TKP 新橋カンファレンスセンターホール 15A です。そして名古屋の会場は名古屋駅から歩いてすぐです。 TKP 名鉄名古屋駅カンファレンスセンターホール 9H です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは東京が5月の16日木曜日の正午、そして名古屋が6月6日木曜日の正午です。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい。今日はスーパーのライフです。ライフコーポレーション、証券コードが8194のライフコーポレーションですね。はい、もうよく知られた有名な会社ですが、先週水曜日4月10日の引き後に決算発表をしまして、
はい、
前期2024年2月期は売上が 5.8% のプラス、8000トンで90億円、営業利益がプラス 26%、かなり大きく増えて241億円になったというところでした。で、今期の見通し、期初の段階では2025年2月期が営業利益がプラス 2.4%、247億円、うん、前年が241億円、今期が247億円、ほんのちょっぴりしか増えないという見通しではあるんですが、
はい、
ただちょうど1年前の今頃もそうでしたね。期初の段階では 3% 増益の見通しで、スタートして198億円でスタートしたんですが、終わってみれば 26% 増益の241億円という、まあ、かなり立派な数字を出してきたというところですね。このあたりが、まあ、おそらく期の途中でどこかで増額修正されてくるんだろうなというふうに思うぐらい、非常に順調に拡大している会社ですね。スーパーは、先週はこのイトーヨーカドーとか、あるいはセバンダイホールディングスの方針ですね、イトーヨーカドーを、まあ、外部資本を入れて、将来的には一部分離していく、IPO を考えていくという動きが出たり、あるいはイオンの決算発表が出たり、うん、まあ、スーパー各社各用で、やっぱりそれぞれに苦労しながら戦略を打ち出してきてるんですけどね。もう全国展開で行くイオン、うん、あるいはヨーカドー。で、ヨーカドーが今いっぱい地にまみれて、大きな軌道修正を考えていると。で、地域特化型で行く、まあ、例えば、滋賀の平和堂とかですね、うん、埼玉の八尾港みたいな感じがありますが、このライフの場合は、2拠点ですね、大阪、はい、と東京です。で、売上の 50.2% が、まあ、近畿、大阪が全体の 38%、 で、首都圏が 49.8%、まあ、ちょうど半々です。で、東京が 34%、 神奈川が 11% ってぐらいで、で、あとはもう一つ、やっぱり商品戦略を相当強めていて、まあ、筆頭株主が三菱商事ですから、その三菱商事のその商品調達力に、まあ、全面的に、依拠するというか、まあ、そのタグを組んでる感じですよね。二人三脚でやってきて、で、デジタル投資を相当強めてる。で、人手不足がやっぱりどこも厳しいんですが、デジタルを活用して、まあ、経営の効率化を相当進めているという状況です。史上最高利益は、これコロナの、巣ごもり消費の時にすごく伸びてしまった、はい、特殊的に伸びたというのがありますので、まあ、最高益にはまだその届かないんですが、まあ、着々と2桁増益を繰り返していくという状況です。で、前期が出店が新規出店10カ店、まあ、退店がマイナス1、
で、
今期も11カ店新規で出店して、退店がマイナス1ぐらいの見通しですから、
そうですか。
この規模の、まあ、これ今売上8000億円、これ初めて、史上初めて売上8000億円乗せてきた。で、前店で305カ店。これも初めて、300カ店に乗せてきた。この規模の会社が毎年10カ店ずつ新規に出していくって、これはやっぱり相当な、すごいこと
ですね。そうですね。で、
配当利回り 2.4%、ROE が 11% ぐらい。まあ、自己信用率 46% という会社ですから、まあ、改めて立派な会社だなというふうに思いますね。ライフコーポレーションですね。
はい。いや、10店舗を超えるというのはなかなか勢いがありますね。
最近できたお店に行ったことがあるんですけど、以前のライフと全然違いますね。
ああ、そうですか。
で、ものすごく輸入も強いですね。さすが三菱商事です、
まあ、体にいいものをたくさん取る。ビオラルというプライベートブランドも、単なる安いだけの PB、プライベートブランドではなくて、やはり健康に良い、かつ安いというところを追求しているみたいですね。
はい。今日ご紹介したのは、ライフコーポレーション8194でした。さて、そろそろ介入がいつあるんだろうというふうに気になるところがずっと続いてるんですが、岸田総理は昨日日本に帰ってきてますので、
あ、そうなんですか。
今週あたり、
もう日本に到着したんですね。
どうでしょうね。
はい、じゃあ何かニュースを待ちましょう。
わかりました。マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。